ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@loveat.co.jp までお願いいたします。下ネタから普通歌まで気軽に送っていただけると嬉しいです。さあ、メールありがとうございます。ラジオネームニャンダム、以前もいただきましたね、ありがとうございます。最近ナウナヤングにバカウケなものとして、ナウナヤングにバカウケなものとして北京だかがあるそうです。ツイッターに載ってた話ではペヤングとその姉妹品ペヨングを混ぜた北京がデラウマだとか。全然知らないんだけど、ペキングはいいとして、ペヤングとそのペヨング、これ何、ペヨングって韓国人だよね多分ペヨングカムサハムニダみたいな、私の名前はペヨングですみたいなことだよね、違うよね。ちょっと待って調べよう。ペヨング、iPhone でね、ペヨングなんてないよ。あるの？候補で出てこないんだけど。ペヨングだと嘘をついて食べさせたドッキリ検証。ペヨングって何？ペヨングあるね。あるけど何これ。新発売ペヨングとペヤングの違いを。ちょっと待って。マルカ食品は3月14日、ペヨングソース焼きそばを関東のコンビニエンスストアやドラッグストアで発売。本当？この商品は同社のペヤングソース焼きそばによく似た商品として販売する。実際何が違うのかというと、火薬の原材料に注目。ペヤングには味付け鶏ひき肉、確かになんか肉入ってるよね。ペヨングには入っていない。内容量はペヨングの方が少ないとのことなんか読んでてどうでもよくなってきたけど、ペヨングってあるんだ。関東でしか買えないのかな。食べてみたいな。ペヤングと姉妹品のペヨングを混ぜた、ペキングがうまいんだって。誰か送ってくれないかな。売ってるのかな、愛知県。ちょっとコンビニ寄ってみよう。同じくニャンダム、全世界のナウナヤングにバカウケなベビーメタルですが、そう、海外で人気だよね。僕も好きなんだけどさ、普通の清純派女子高生がこういうメタル系にハマっているとか、聞き始めるきっかけが気になります。いつもクラシックとか聞いている人はその真逆も楽しみたくなるってことですか。なんだろうね。メタルの中に可愛さもあるんだけど、ただその色物アイドルとかっていうのとはまたちょっと違う感じがするよね。多分演奏が上手すぎるんだろうな。超一流の人が演奏してるから、その演奏の中にその可愛い声が入りつつ、ボーカルのスーメタルがめちゃめちゃ歌がうまいっていうね、 このいろんな要素が組み合わさってのもう海外ですごい人気らしいけどね。これ僕ね初めて聞いた時はねあんま興味なかったんだよね。ベビーメタル確かディレクターの奥くんが教えてくれたんだよね、まあだいぶ前全然流行る前、に教えてくれてさ、で聞いてみたんだけど別に嫌じゃないよ。僕バンドとかすごい好きだったし高校の頃とかバンドやったりしててさ、あの好きだからさ、でこういう曲も全然嫌いじゃないしいいんだけど、なんかいまいちこう入り込めなかったんだけど、その後まあみんなメンバーも自信も出て声もよく出てってなってきたのからか来たからかなのかは知らないけど、すごいいい曲って思うようになってさ、ね。あでもこのさニャンダムがこうやってメールくれてさ、ナウナヤングにバカウケなものとしてって、くれてるんでね、これなんか皆さんナウナヤングなバカウケなね、メールテーマでどんどん送っていただけたら嬉しいです。あの流行りものとかねいろいろ教えてほしいな。僕全然わかんないんだよね。ネットに関しては割と詳しかったりするんだけど、ちょっと離れるとね、あネットに関してじゃない、ペヤングとかネットだよね多分。まあでも全然わかんなくてさ教えてください。電子メールのアドレスは786@lovat.co.jp まで、ナウナヤングにバカウケのねコーナーにね、コーナーなのか知らないけどね、送っていただけたらと思います。ニャンダムいつもメールありがとうございます。
くそー、存在自体が冗談半分のやつだと思っていたが、まさかこんな卑劣な罠を仕掛けて強引にてめえの番組を聞かせるなんて、貴様それでも本当にラジオ番組のパーソナリティか。ピンクカルカル、
はい、カルカヤサトシがお届けしておりますけども、ちょっと前にさあのアマゾンがお坊さん便をスタートさせたって言ってさ話題になってましたよね。去年年末ぐらいですかね、12月からか12月からスタートしてるらしいんですけど、そのお坊アマゾンで、お坊さんをねお坊さん呼びたい時にそのアマゾンのネットのシステムを使って、お坊さんを買うことが買うっていうのもおかしいけど、呼ぶことができるっていうね、料金は3万5000円からで、これに対して全日本仏教会が反発っていうことですね。僧侶の宗教行為を定額の商品として販売することに大きな疑問を感じるとの抗議文書をアマゾンに送りつけ、販売中止を求めている。お布施は定額ではない。まあお坊さんが受け取るのはその、こうなんか料金なんか決まった料金ではなくそのお布施っていう形なんで気持ちだよね。で思うんだけど、まあ高く払ってる人はね今まで、10万円ぐらい払えばいいのかなとかさ、20万円ぐらいかなとかさ、まあいろんなお金持ちの人とかさ、あと、その葬式とかだったら気持ちとかさ、今いろんなもんが乗っかってさ高くなったりとかもすると思うんだけど、そういう高く払ってる人からしたら3万5000円はきっと安いんだろうね。でもさそのお金が なくてさ葬式もなかなかできないんだけど、まあそのね全然お金ないんですけどって言って頼む場合はこの3万5000円より安い場合もきっとあるよね。でアマゾンがこう3万5000円っていうのを始めると、その安い人だけがそのいつも頼んでる感じでお坊さんにお願いすると、で、高く払ってた人はアマゾンで頼むようになるっていうことで、なんか価格が、まあ、大変なことになっちゃうね。 安い仕事しか受けられなくなるから、そのもうアマゾンに登録したくなくてもその派遣の登録みたいな、うん、自分が行きますよみたいな、そういうの登録したくなかったとしてももう登録せざるを得ないみたいな、うん、そうしないと仕事が来ないみたいなことになっていきかねないですけども、うん、まあでも時代の流れだから仕方ないといえば仕方ないかなとも思いますけどもね。うん、ただその最近のアマゾンはもう本当にいろいろやりますよね、うん、びっくり、うん、最初の頃ね、アマゾンがまあ日本に来た頃っていうのは、本とかね、来たっていうかまあネット上だけどね、うん、本とか CD ぐらいだったと思うんだよね。でもまあ僕その頃から買ってますけどもね、利用したりしてたんですけど、そっからねちょっとだったら今度日用品とか売り始めてね、であとおもちゃとかさ、あと服とかも売り始めてさ、でまたしばらくだったら今度アダルトグッズとか売り始めてさ、えアマゾンがアダルトグッズ売るんだと思ってね、あの頃びっくりしたけど今となっちゃもう当たり前なんですけどもね、うん、なんかどんどんいろいろ出るなって、でお坊さんも始めたでしょ、それからあと車も売ってるんですよね、中古車とか新車もあったっけ、なんか BM かなんかだっけ、なんか、うん、なんか車も売り始めたでしょ、あと最近だと融資、まあ、銀行業みたいな感じだよね、うん、そのアマゾンでの、うん、何マーケットプレイスとか利用している出品している人に対して出品状況とか取引の状況に応じて速攻で審査ができるっていうね、今まで審査っていうのは何日かかかったりしたんだけど、うん、もうすぐ審査、あこの人はどれぐらい、利用してて どういうふうに、うん、お金が入ってきて動いてるかっていうのがもうアマゾンの中でわかるから、それほど使われてるってことだけど、うん、それで、うん、じゃあ10万円までなら貸しますよみたいなこととかもできるっていうことでね、まあびっくりだね。あとまあアダルトグッズでもうびっくりしたから、もうこの際多分ね、来るなっていう、きっとやるなって思うのがねデリヘルだよね。さすがにやらないかな、うん、アマゾンでデリヘルを呼ぶことができるっていうね、うん、ぜひやってほしいなと思いますけどもね。というわけで、 あと今日ね、本編の最後の方でツイッターのこと話したけど、インスタグラムが、表示のアルゴリズムを変更するっていうことなんですね。まあ、番組本編の方で話したのはツイッターがアルゴリズム変更で、その、今まではタイムラインっていうのは普通に順番に、投稿された順に、表示されてたんだけど、それを友達とかっていうのは、トップページに固定して、固定っていうかしばらく見てなくて久しぶりにアクセスした時にさ、タイムラインで遥か彼方に流れていっちゃってる場合もあるんだけど、その友達のツイートに関しては見逃さないように上に出てくるようになったっていうことね。うん。それをインスタグラムもなんかやるみたいね。うん。インスタグラムでタイムラインに流れてくる写真、インスタグラムは写真がね、気に入った人をフォローするとその人が投稿した写真が流れてくるんですけどもね。うん。その写真の表示が、そのインスタグラム独自のアルゴリズムによって表示されるようになると、うん、で、今までっていうのはインスタグラムの利用者ユーザーは、フィードにその自分のタイムラインに流れてくる写真のうち 70% を見ていないと言われていた、うん、そんな流れてくるかな、まあフォローする人数にもよるよね、うん、まあ、あと見るタイミングにもよると思うんだけど、うん、で今まではどんなに人気の写真でもやっぱ流れていっちゃって見落とす可能性があったと。それを3月15日に発表したんですけど、インスタグラムが発表したんですけど、今後写真が表示されるアルゴリズムを一新するっていうこと らしいですね。うん、まあこれまでは最新が一番上に表示されていたのが、今後はユーザーがコンテンツに興味を示す可能性が高い順に表示、写真の表示順序は、投稿したユーザーとの関係や、投稿のタイミングも考慮されるっていうことらしいです。うん、だからそのお互いにコメントし合ってる人同士っていうのはこうポイントアップだよね、多分。そのこの人とこの人は友達だから、この人が投稿したのは、次アクセスした時は見せてあげようとか、あといいねのやり合いとかも多かったりすると、出てきやすいのかな、ってなってくるんじゃないかなと思いますけどもね。一方的にコメントばっかしてても多分まあ多少は影響あるかもしれないけど、お互いにコメントし合うっていうのがやっぱ友達の条件になりそうな気がするね。うん、あこの二人は仲いいなとかさ、うん、そういう人の投稿は見逃さないようになってくる。うん、まあインスタもね、もう本当に最近人気にね、日本もようやく大ブームな感じですけどもね。まあ僕もやってますんでね、インスタグラムはね、フォローされたら、フォロー仕返すっていうとなんか言葉が悪く聞こえるけどね、フォロー返ししますんでね、もしよかったらフォローしてください。カルカヤっていうアカウント名でやってますんでね、カルカヤサトシですけども、はい。というわけで今日は、あとこれ、旬な話題もう一本いい？冗談でアドバイスしたストーカー撃退法が効果抜群だったっていうことでね、友達から、女の子同士なのかよく知らないけどさ、友達から LINE に、ストーカーからつけられているけどどうしようみたいなメッセージが来たと。皆さんどうしますか？心配になりますよね。でその時に返したアドバイスした、撃退法が話題になっている、そのやり取りのね、LINE なんで漏れないですけど、そのやり取りのスクリーンショットを、Twitter に投稿したら、その投稿がね4万弱、僕は見た時で4万弱ぐらいだったかな、4万ぐらいリツイートされてるっていうことで、まあ話題なわけですけども、でどういうやり取りだったかっていうと、ある日友達からストーカーに後つけられてるっていう連絡が LINE で来た。で読んでいくとね、ねえちょっとやばいかもしれないって送ってきたんだよね。それに返信したのが何って送ったら、今バイトの帰りなんだけど後つけられてる、ストーカーっぽい、マジで嘘だべ、いやいやマジでどうしよう怖いんだけど、走ってみて、さっき走ったら走ってついてきた、今どこ、周りに人はいない、今家の近くの土手沿いかな、あの辺真っ暗じゃん、やばくね、マジやばいよどうしよう、何か逃げる方法ないって送ったら、そこでアドバイスしたのが、白目向きながらガニ股で規制発しながら走り寄ってみてで送ってみたら、オッケーの略ね、ひらがなでオッケーだけ返して、で返信がなくなったんだよね。でそれに対してオッケーの直後に、いや待て、マジで待て、冗談だから落ち着け、もっといい方法があるはず、全力で走って逃げるとか、いや本当に待て、おい返信しろ、おいって、それぞれね、細かく送ってるわけですけどもね。でしばらく経って、これがどれぐらい経ったかな、5分ぐらい、じゃあ7分ぐらい、OK から7分後ぐらいですね。そしたらやっと返信が来て、やったって返事が来て、でマジでやったのって聞いたら、もう一回やったって来て、でどうなったのっ って言ったら、それに対してそのまあそれをやったらどうなったかってことですけど、悲鳴上げて逃げてった。しかも暗いから見えなかったけど人がいて逆に通報されそうになったっていうことが来て、でアドバイスした方が笑い笑い笑い、ごめんごめんね、マジでやると思わなかった、笑い笑い笑いっていうことで、でやった方は追い払えたからいいよっていうことをねやったわけですけども、そういうやり取りなわけだけどね、まあすごいよねそれをやったっていうのも。確かにさ、いいアイデアではあるけど、まあ怖い、逆にやばいかもしれないからやらない方がいいとは思うんだけど、白目向きながらガニ股で「やばー！」とか叫びながらねえ、女の子が近づいてきたらやっぱ逃げるよね、怖いよね、ねえ、いいアイデアではあるけどね、皆さんそういうのね、危険な場合もあるんでね。ただ本当に逃げ場所もなかったりするともうどうしていいのかわからない、まあ本当にもう全速力で逃げるとか、でも追っかけてきてさ、すごい足が速かったら怖いしさ、やっぱこの方法しかないのかな、白目向きながらガニ股でね、逆に向かっていくっていうね、追っかけてくるもう後ろに向かっていくっていうね、ね、まあいい方法だけど怖いなと思いますね。さあ今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。